今日は暦の上では月祭と呼ばれる日です。月祭というのはイエス・キリストが神の力によって十字架の死からよみがえられた日、復活された日をお祝いする日なのです。この復活祭に歩調を合わせたかのように、この季節になりますと日本では桜の花が あちらこちらで一斉にパッと咲いて、あたかもよみがえったぞ、そして、力いっぱい生きてるぞと表現しているようで、私は自然界の中に潜む命の強い息吹を感じさせられます。そして、私も頑張らなくちゃと勇気づけられます。復活祭は、クリスマスをお祝いするのと同じに、あるいはクリスマス以上にクリスチャンにとって大切な日なのです。復活というものがなければ神様の救いは十分ではないものとなるからです。どうしてかと言いますと、イエス様の復活でもってイエス様がこの世にお生まれになった目的が初めて達成されたものとなるからなんです。コリント人への手紙第1の、コリント人への手紙第1の15章17節から22節までにはこのように書かれてあります。そしてもしキリストはよみがえられなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。そうだったらキリストにあって眠った者たちは滅んでしまったのです。もし私たちがこの世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからですと書かれてあるようにですね、もしも十字架の死からのよみがえりがないのならば、十字架の死までですの終わってしまっているのならばですよ、現在の私たちクリスチャンの生活は力のない虚しいものとなってしまうんです。ですから復活祭を迎えるにあたり、聖書でもって、イエス様はどのような目的で、この世にお生まれになってこられたのか、十字架の上での死が十字架の上での死とですね、よみがえりにでもってですよ、全ての目的が達成されたのかどうか調べてみる必要があると思います。まずイエス様はどのような目的でこの世に生まれてこられたのかということを再認識しましょう。ヨハネの第ヨハネ第1の手紙ですね、ヨハネ第1の手紙3章、ヨハネ第1の手紙、3章の5節から8節を読んでみましょう。ヨハネ第一の手紙三章五節から三節までお読みします。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しく現れるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。 悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためですと書かれていますね。イエス様がこの世にお生まれになった目的は2つあります。その一つは私たち人類の罪を取り除くため、もう一つは、悪魔のサタンと思いますね、サタンの仕業を打ち壊すためなんです。まず、なぜ人間には罪の贖いが必要であったのかというところから、イエス・キリストの復活の意義を再認識していきたいと思います。イエス様がこの世に生まれてこなければならなかったその理由の出発点はこんなところから始まっています。神様はその昔、神様に似るように人を作ろうというご計画を立てになり、人にこの地球の支配権を与えてこの地球上を支配させようとし、エデンの園に置いたのですけれども、この時に神様は人アダムに向かって一つの命令を与えています。それが創世記2章の16節に書かれてあります。創世記2章の16節、創世記2章の16節、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと仰せられました。つまりですね、善悪の知識の木から取って食べたら必ず死ぬから食べるなと仰せられたんです。そのこの死ぬっていう言葉はですね、ヘブル語ではマーウェスという言葉で、善悪の知識の木から取って食べたら神様とこの霊的な関係が切れる、これを聖書では霊的に死が来ると表現してますけれども、まず神様との霊と霊との関係が切れる、死が来る、でその後で肉体に死が来るという意味なんですねと教えられたんです。神様が人間アダムをお作りになった時は死ぬことのない永遠の命を持った人間をお作りになったんですよ。だから今人間に寿命が来る、死が来るっていうのはこのアダムの罪のせいです。どのような理由で神様はこのような命令を出したのかっていうことは、いろんな人がですねいろんな説明をしていますが、神様の方ではまだ未熟な赤ん坊であったアダムとイブに今食べさせて消化不良になるんじゃないか、消化不良になってお腹を壊すことがないようにもっと成長してから食べることができるように、それまでの間待たしておかないといけないとお考えになってこのような命令を与えていると思われます。ところがアダムもイブもサタンに惑わされてその木の実を食べたのです。神様の命令に背いて神様に罪を犯しました。ところがそれだけではなくて、アダムの方はその自分の罪の責任を神様に押し付けてしまったんです。創世記3章の12節、創世記3章の12節ではこういうことをアダムに言ってる、アダムじゃない、こういうことをアダムが言ってるんです。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのですと神様に向かって言ってるんです。あなた、神様、あなたが私のそばに置かれたこの女が あの木から取って私にくれたので私は食べたのです。つまりですね、もしも神様、あなたがこの女を私のそばに置かなかったら私は罪を犯さなかったはずですよ。神様、あなたがそもそもこの女を私のそばに置いたのは私が罪を犯した原因なんです。と言って自分の十意志から神様のもとを離れてサタンの支配下に入ってしまったんです。そのために神様がアダムに最初渡した地上の支配権はサタンに取られ、サタンのものとなってしまって、そしてサタンがこの世の神となったんです。そのことがですね、コリント人への手紙第2の4章の4節に書かれています。コリント人への手紙第2の4章の4節では、この世の神が信者の思いをくらませて神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしている、福音の光を輝かせないようにしているのですと書かれていることで証明されますね。それ以来人間は誰であってもサタンの支配下にアダムから受け継いだ罪を持って生まれてくるようになったのです。そしてサタンが持ってくるものを受け取らなければいけないものとなってしまったんです。サタンが私たちに持ってくるものとは病気、苦しみ、痛み、貧乏、災難です。争いです。平和のない生活です。その上にもしもサタンの支配下にいたままでこの世を去ればですよ、サタンと運命を共にし一緒にゲヘナの火の中で永遠に過ごさなくてはならなくなるんです。こういう生活から私たちを解放させるためにイエス様は生まれてこられたんです。そしてイエス様がこの地上で伝道なさった3年半の間にどのようにしたらサタンの支配下に生活しなくてもよくなるのか、どのようにすれば神の家族に戻ることができるのかという道を教えてくださいました。また神様はどれほどご自分の愛する子供たちが、つまりアダムの子孫たちですね、が私たちね、神の家族に戻ってくるのを望んでいるのか、また神の家族に戻ってくればどのような生活ができるのかというその道を教えておられるんです。そして神様を信じることでもってどのようなことができるのか、常識では考えることができないようなことも可能になるということをイエス様は実際に示しておられるんです。でその上で実際にそのイエス様はアダムの子孫が、つまり私たちが犯した罪の身代わりとなって呪われたものとなって呪われたものがかけられる十字架におかかりになり、その死によって私たちを律法の呪いからあがない出してくださったのです。そのことがガラテヤ人への手紙3章の13節、ガラテヤ人への手紙3章の13節に書かれています。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いからあがない出してくださいましたと書かれてあります。でこのようにしてですね、イエス様が私たちの罪の支払いを全部済ませてくださったのです。ではなぜイエス・キリストでなければ全人類の罪のあがないができなかったのかっていう点に行ってみましょう。それはアダムが犯した罪のおかげでアダムの子孫である私たち人間はですね、サタンの支配下に 罪という DNA を持って生まれてきて、知らず知らずのうちにサタンの影響を受け、サタンが支持してくる生活をし、神様に対して罪を犯しているとは知らなかったと言ってもですよ、罪の DNA を持っているってことには変わりはないんです。もしも人間が自分の働きでもってサタンの支配を離れて神様に罪を許してもらおうとしても、それは可能なことなんです。罪から来る報酬は死ですという法律がすでにあるからです。ですから人間の身代わりになって罪の贖いをしてくださる人は、その人自身が神様に対して罪というものを持っていたらいけないのです。神様に対して罪を持っている人は、他の人のために神様に対する罪の支払いはできないのです。だから罪を持っていないイエス様が、つまりサタンの支配下にいないイエス様が、人間の代表者として身代わりとなって全ての罪の支払いをしてくださったのです。十字架の上で死んだイエス様は、私たちの罪の支払いを済ませた上でサタンの本拠地に行って戦いをしております。ところがですよ、サタンの本拠地でどのような戦いをしたのかっていうことは聖書に書いていないのですけれども、サタンと戦って勝利をしたということだけは聖書に書いてあります。それがコロサイ人への手紙2章の15節コロサイ人への手紙2章の15節神はキリストにおいて全ての支配と権威の武装を排除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられましたと書かれてあるようにですね、イエス様はサタンとその手下どもとを任しているんですよ。で、よみがえられたイエス様は天に凱旋なさり、神様と私たちの仲介者として、イエス様の流された尊い血による新しい契約を成立しておられます。それまではイスラエルの民だけが契約を成立させており、その契約の恩恵を受けるようにしていましたけれども、イエス様が人類全体の罪の贖いをし、新しい契約を成立させ、その契約の恩恵を誰もが受けることができるようにイエス様がしてくださったんです。で、ここで十字架の死からよみがえるということがどういう意味を持つのかということを再認識しましょう。マタイの福音書16章21節では、マタイの福音書16章の21節ではイエス様がこういうことを言っておられます。その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老・祭司長・律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、そして3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められたと書かれてあるようですね。イエス様は死んで3日目によみがえると言っておられます。またマルコの福音書の9章の 9節と10節ではですね、マルコの福音書9章の9節と10節ではこのように書かれています。さて、山を下りながらイエスは彼らに、人の子が死人の中からよみがえる時までは今見たことを誰にも話してはならないと特に命じられた。そこで彼らはそのお言葉を心に固くとどめ、死人の中からよみがえると言われた言葉 はどういう意味かを論じ合ったと書かれています。死からよみがえるまでは誰も話すな。つまりそのよみがえるということをこの約束しておられますね。またそのマルコの9章の30節と31節ではこのように書かれています。30節と31節ですね、マルコの9章。さて一行はそこを去ってガリラヤを通っていった。イエスは人に知られたくないと思われた。それは弟子たちを教えて人の子は人々の手に引き渡され彼らはこれを殺す。しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからであると、ここでも書かれてありますようにですね、その約束の通りに死からよみがえっているんです。現実になっているんです、よみがえ、ね、ですからこのことはイエス様はこの世で3年半の間神様の道を知らせ伝道活動をしておられた時に約束をなさったことも現実になるということを実際に証明していることになりますね。十字架の死からよみがえられたイエス様はサタンを滅ぼし天に昇り神の右の座にお付きになって新しい契約を成立させキリスト教を発足させたのです。そして異邦人と呼ばれていた人たちにも、つまり割礼を受けていない人たち、神様と契約を結んでいなかった人たちにも神様の恩恵を受けることができるようになったのです。ルカの福音書、ルカの福音書の22章14節から読んでいきます。ルカの福音書22章の14節。さて時間になってイエスは食卓に着かれ、人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは杯を取り感謝を捧げて後言われた。これを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来る時までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われました。またマタイの福音書26章の26節から28節までではですね、マタイの福音書26章の、26節から28節までをお読みしますと、このように書かれています。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。多くの人のために流されるものですと書かれてますね。それからマルコの福音書14章、マルコの福音書14章の24節では、それから 皆が食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げた後彼らに与えられた。彼らは皆その杯を飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。多くの人のために流されるものですと書いてありますね。これはあなた方のために裂かれる私の体です。裂かれると言っておられます。神様と契約を成立させるためにはイエス様の血が必要になります。ということは、十字架の死からよみがえり血を携えて天に昇らなければ新しい契約を成立させることはできないということになりますね。そこで、ヨハネの手紙第1、ヨハネの手紙第1の1章の5節から2章の1節まで、読んでいきます。ヨハネの手紙第1章の5節から2章の1節までお読みします。神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながらしかも闇の中を歩んでいるなら私たちは偽りを言っているのであって真理を行っていません。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。神の子供たち、私がこれらのことを書き送るのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯したなら私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストですと書かれています。7節に戻りますと、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。全ての罪から私たちを清めますと書かれてますね。ですからイエス様が十字架の死から生き返るということがないのならばイエス様はご自分の血を携えて天に昇り神様と契約を成立させることはできないということになりますね。ところがイエス様はイエス・キリストはですね私たちのために死からよみがえってご自分の血を携えて新しい契約を成立させているのです。その前にサタンと戦って勝利をしておられます。そして新しい契約を発足させキリスト教が始まってから神の民となった人たちに対してキリスト教を信じるようになったユダヤ人にもですね異邦人と呼ばれた人たちでイエス・キリストを救い主と信じる人たちにもですねサタンを力抜きにしておく道力を与えてくださっています。また 十字架の血を通してサタンとその手下どもを力に禁しているんですから、そうだと言ってももしも十字架の死からよみがえられないのなら、そして異邦人であった私たちに救いの道を開いてくださっていなければですね、サタンを力抜きにしておく力、道、権威といったものを私たちに与えることができないで終わってしまいます。ですから十字架の死からよみがえることでもって初めて私たちがサタンに勝利する力と権威をイエス様は私たちに渡すことができるんです。新しい契約を成立して以来、キリスト教を信じる人となっている人たちにですね、もっといろいろな約束を与えてくださってます。契約による約束ですね。でその約束の中には、現在の私たちから見るともうその約束は果たしている、その約束は守られたと分かるものもあります。たくさんある約束の中には、現在の私たちから見てまだ現実になっていないと思われるものもあります。これから将来になって現実になってくるという約束もあります。人間的に見て可能だと思われるものも現実になるという約束もあるんです。新しい契約による約束とはですね、ヨハネの手紙第1、ヨハネの手紙第1の1章の9節では、1章の9節では、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと書かれているようにですね、私たちの罪を許し、すべての悪から、悪っていうのは義でないものっていうものからですね、清めてくれる。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方、この真実で正しい方っていうその意味はですね、その新しい契約、イエス様の血でもって達成されたその契約の約束に忠実っていう意味です。真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。そして私たちの父の御前で弁護してくださるとまで約束してくださってます。でこれが一つですね。また十字架におかかりになる前の晩、鞭で打たれることでもって皮膚が裂け、肉がちぎれ、骨がむき出しになり、血がほとばしり出るような痛みを通して、イエス様は病気の癒しの道を開いてくださいました。サタンが持ってくる病気から癒される道を開いてくださったのですけれども、もしも十字架での死からのよみがえりがなければ、あの当時ですね、異邦人として取り扱われていた私たちに対して、癒しの道と癒しを現実にする手段を与えることはできないで終わってしまうんです。ですから新しい契約が成立することでもって、異邦人であった者が神の家族に戻ることができる道が開かれ、しかも神の子供として、生活できる関係が成立しているんです。これがキリスト教なんです。古い契約の時代にはユダヤ人たちと神様との間で成立している契約ではですね、イスラエルの民は神様の奴隷です。神様の召使いだったんです。でこのことがですね、レビ記の24章の55節に書いてあります。後でご覧になっていただきたいと思います。けれども新しい契約のもとに神の家族に戻ってきたものはですよ、神の家族の神の子供として ノートの取り扱いを受けているんです。奴隷ではありません、召使いでもありません。神の子供です。イエス様が十字架の死からよみがえって、ね、生き返って新しい契約を成立してくださったからなんです。ではイエス様はどのようにしてよみがえることができたのかという点に行ってみましょう。ローマ人への手紙6章、ローマ人への手紙の6章の4節ですね。ローマ人への手紙の、6章の4節ではこのように書かれる。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですと書かれていますね。またペテロの手紙第1、ペテロの手紙第1の1章の21節から読みますとこのように書かれています。ペテロの手紙第1の1章の21節、あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じている人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのですと書かれてますね。天の父の栄光によって、つまり力によって、天の父の力によってキリストを死者の中からよみがえらせたと書かれてあります。簡単に言いますと、うちを作った神様の力でもってイエス様を死人の中からよみがえらせているんです。神様の力でイエス様をよみがえらせているんです。どんな力かと言いますとですね、これがエペソ人への手紙1章の17節から、教えているんです。エペソ人への手紙1章の17節、これは礼拝の後で、いつも読んでいますね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、全ての支配権威権力主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれましたと書かれていますね。18節と19節を読みますと、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、生徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかと書かれてあって、19節で神様がどんな力でもってイエス様を死人の中からよみがえらせたのかっていうことを知ることができます。この新約聖書はの言語はギリシャ語ですが、そのギリシャ語ではですね、力というものを、5つの種類の言葉を使って、その力のその種類を表現しています。イスクス、クラトス、エナゲア、ジュナミス、そしてイグジーズヤというんですが、神様がイエス様を十字架の死からよみがえらせた時にはですね、この5つある力のうち4つを使ったと聖書のこの 箇所で教えています。読んでみましょう。19節、また神の全能の、これは全能っていうふうに訳されてますけれども、ギリシャ語ではイスクスです。イスクスっていうのはですね、その、まあ、ここでは神の地位に伴う力って言いますかね、生まれた時から持っていた力、持ち前の能力なんですということを意味する力、それから全能の力、その力っていうのはクラトス、クラトスっていうギリシャ語の意味は組み立てるとかね、オーガナイズする力というのを意味する種類の力なんです。で、その余談になりますけれども、ギリシャ語ではですね、その民衆とか人間的なっていうことをデモって言うんですけれども、そのデモをくっつけてデモクラトスっていうと、その人間的な力、民衆の力っていう意味になりますね。でここから英語が来てデモクラシーという言葉ができているわけです。また全能の力、力の働き、この働きも言語では力の意味、力なんです。どんな力と言いますと、エナゲイア、エナゲイアっていうのはその爆発した時に出す力、つまり行動した時に、動いた時に出る力だっていう、そういう意味があるんですね。そのエナゲイア、ここからその英語ではエネルギーっていうふうに、なって言葉が生まれてますけどね、そのエナゲイアによって私たち信じる者に働く神の優れた力、ここはまたギリシャ語は違った言葉が使ってあるんです。これはデュナミス、まあダイナマイトですね。日本ではダイナマイトって言ってます。そのダイナマイトっていうのはその爆発するとすごい力を持ってますね。でもダイナマイトそのものは何もしなければ何の力が出ませんね。そのすごい力が秘められているっていう、そういうのをギリシャ語でユナミス、ダイナマイト、それがどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにと、ね、ポーロが祈っているんですよ。でこの中で一つ使わなかった力があります。それがギリシャ語で、イクズージアという言葉なんですけれども、これはその神様の地位に伴う力、つまり神様であるがゆえに持っている力、絶対的な権力を持った力をこの神様は使っておられません。ではこの4つの力はですね、今どこにあるのか、ということを調べてみましょう。サタンによって死なせた死体を生き返らせるためには天におられる神様が天から手を伸ばしてイエス様を生き返らせるということはできません。ここに注目してみましょう。なぜならばこのことをよく考えて聖書を読んでくださるともっと深い意味がわかりますよ。なぜならば神様は地球の支配権を全部アダムに渡しました。この地球の支配権は最初神様が持っていたんですよ。それをアダムに渡した。で、アダムは自分の方から罪を犯してサタンの支配下に入ってしまいました。しかも地球の支配権を持ったまま入ったんですね。ですから当然のこと、サタンはアダムから地上の支配権を奪い取って、サタンがアダムに代わって地上の支配者となったんです。ですから神様の方としては地球にあるものは全部他人様のものなんですよ。ご自分が勝手に手を出すことはできないんです。なぜなら神様は地上の支配権を持っていませんから。この地上権、一つしかないですからね。でそれはね、ちょうどお隣の子供さんがいじめられていると、親にいじめられていると言ってですね、あなたの方で勝手に 手を出すことができないというのと同じですよ。サタンが支配権を持っているんですから。だから神様はそこへのこのこと出かけていって手を出すことはできないんです。ということは、十字架の上で死んだイエス様ご自身が死んだ時にも神様からの力を持っていたということ、どこかにその力を持っていたということにならざるを得ないんです。そこでですね、そのペテロの手紙第1、3章の18節を開けてみましょう。ペテロの手紙第1の3章の18節を開けてみましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでしたと書かれてあります。どういうことかと言いますと、イエス様の中にすでに宿っている神様の力、聖霊の力によってイエス様は死人の中からよみがえっているんです。エペソ人への手紙の1章の20節では、エペソ人への手紙1章の20節では、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、もう一度言いますよ、その全能の力をキリストのうちに、うちにっていうところ選手まで、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、すべての支配権威権力主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。キリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせと書かれてありますね。ならばですよ、その力、イエス様を死人の中からよみがえらせた力、神様がお使いになった4つの力は今どうなっているのかという点に行ってみましょう。ペテロの手紙3章の18節では、ペテロの手紙3章の18節では、霊、これは御霊によって、霊においては生かされて、霊においては生かされてです、霊においては生かされて、私たちの神の身元に導くためでした。もしも聖霊がこれだけの力を持っているとしたらですね、その聖霊は今どこにいらっしゃるのかということなんですね。ローマ書の8章の11節を見ましょう。ローマ書のローマ人への手紙8章の11節、ローマ人への手紙8章の11節、もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊が、聖霊様があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方のうちに住んでおられるならですよ、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。この力、聖霊が持っている力があなたの中に住んでいるんです。証明しましょう。コリント人への手紙第1の3章の16節、コリント人への手紙3章の16節では、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですかと書かれてありますよ。新しい契約の時代になると、神の御霊が、つまり聖霊が神の子供の霊の中に宿る ということを教えているんです。もっと証明できますよ。ヨハネの福音書14章12節から17節、ヨハネの福音書14章の12節から17節を お読みします。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。要はその方を受け入れることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです、と書かれています。またその同じヨハネの福音書14章の26節では、14章の26節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え、また私があなた方に話した全てのことを思い起こさせてくださいます。また16章の7節、16章の7節ではこのように書かれています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします、と書かれてますね。助け主をあなた方のところに使わしますという、その助け主が力を出してイエス様がなさったことと同じことができると言っておられるんですよ。ですからそのヨハネの14章の12節では、ね、私を信じる者は私の行う技を行い、それよりもさらに大きな技を行いますと言っておられるんです。まだあるんですよ。十字架の死からよみがえったイエス様に対して天の父は3つの違う名前を与えています。一つはヘブル書1章の4節に書かれてますね。ヘブル書のヘブル書1章の4節、ヘブル書1章の御子は御使いたちよりもさらに優れた御名を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。御使いたちよりもさらに優れた名を相続された、神の家族の第一号にとって、神様、神の家族の第一号のために取っておいた名なんです。また二つ目はフィリピの2章の6節から11節までに書いてありますが、11節を読みますと、イエスの名によって天にあるもの地にあるものすべては膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです、と書かれてますね。これはまだ時が来ていません。三つ目はエペソの一章の20節から21節に書かれてあります。 神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上にまた今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられる、すべての名の上に高く置かれました。すべての支配、権威、権力、主権というのはですね、サタンとその手下どもの会長のことを言います。これはすべての名の上に高く置かれましたと書いてあります。で、そうしておいてですね、十字架の死からよみがえったイエス・キリストはこういうことを教えています。マルコの福音書16章、マルコの福音書の16章の15節からお読みします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、私の名で悪霊を追い出し、私の名で新しい言葉を語り、私の名で蛇をもつかみ、私の名でたとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また私の名で病人に手を置けば病人は癒されます。これがイエス・キリストの名というものなんですね。で、その名を使って40歳になるまで一歩も歩いたことのない男の人を、ペテロとヨハネが立たして歩かせています。このことが使徒の働きの書の3章の1節から8節までのところで、書かれています。お読みしますね。ペテロとヨハネは午後3時の時、祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえるかと思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たせた。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていったと書かれてあります。また使徒の働きの書、使徒の働きの書、16章17節と18節、人の働きの書ですね、16章を17節ではですね、悪霊に疲れた女の人を自由にしています。読みますと、彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは糸高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返って、その霊にイエス・キリストの皆によって命じる、この女から出てけと言った。すると即座に霊は出ていったというようなことが可能になるんです。まだありますよ。エペソ・人への手紙5章の20節では、エペソ・人への手紙5章の20節では、いつでも全てのことにおいて主イエスの名によって父なる神に感謝しなさい、主イエスの名によって父なる神に感謝しなさいと教えています。どうしてなのかと言いますと、サタンがどんな形で攻撃してきても必ず勝利する道、力と権威が備えられていますから、それを使って必ず勝利することができるから、主イエスキリストの名によって父なる神に感謝するんです。またコロサイ人への手紙の3章の17節では、 コロサイ人への手紙3章の17節では、主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさいと書かれてあります。主イエスの名によって感謝することによって、必ず天の父が全能の父を出して勝利に導いてくださるからです。またヨハネの福音書16章の23節と24節では、イエス様がこのようにおっしゃっています。その日には新しい契約を成立した、その日にはね、その日以後は、あなた方はもはや私に何も尋ねません、誠に誠にあなた方に告げます、あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません、求めなさい、そうすれば受けるのです、それはあなた方の喜びが道にしたものとなるためですと書かれています。イエス様は私の名で求めなさい、使いなさいと命令しているんですよ。求めなさい、求めたら与えてあげると約束しておられます。ですから私の名というものを使ってですね、求めることでもって天の父が与えると約束している、つまりですね、天の父にしてみればですよ、私の名で求めるものはですね、あたかもそのイエス様ご自身が天の父に向かってこういうものを与えてくださいと求めるのと同じように評価してくださるんです。だからイエス・キリストが私の名でといったものは、そのあなたに、つまり私たち信じる者、神の子供たちに与えられた名、与えられた名として使わなければならないんです。ですからちょっと余談になるかもしれませんけれども、あなたがサタンに命令するときにですね、そのあなたが天の父に祈りをするときにもですよ、日本中の謙遜の意味でですね、イエス様のお名前によると恩をつけるのではないんです。イエスの名と言って使わなければ力がありません。こういうわけでイエス様の十字架での死とよみがえりで何が達成されたのかということを私たちは再認識することができたと思います。今日は、復活祭です。ですから今日という日を出発点として、この教会の一人一人がイエス・キリストが十字架の死とよみがえりを通して達成してくださったものを一つ残らず現実にしよう、喜びに満ちた健康で楽しい生活を送るようにさらに努力しようというその決心を新たにしていただきたいと思います。そしてあなたご自身のためにも、また周りの人々のためにも、もっともっと信仰を使って幸せになるように動き、みんなで主の栄光が現れる神の家族、キリストの体、教会を築き上げていく動きを進めていきましょう。これから聖餐式をいたします。聖餐式の意味について、再認識してから行いたいと思います。コリント人への手紙第1のですね、コリント人への手紙第1の11章23節 から31節まで、お読みします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主は渡されるよパンを取り感謝を捧げて後それを裂きこう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならばその飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありませんと。聖餐式の意味はどういうものか。24節ではイエス・キリストを覚えて行うものと書かれてありますね。でパンはイエス様の肉体を象徴するものです。イエス様の肉体を通してどういうものが達成されているのか思い出すためのものなんです。杯というのはイエス様の血を象徴するものです。イエス様の血によってどういうものが達成されているのか。新しい契約というものは内容的に言ってどういうものなのかということを思い出すために行うものなんです。26節では主の死を告げ知らせる、主の死を告げ知らせるものだと書いてありますね。つまりイエス・キリストが十字架で死んでその死からよみがえることでもってどういうことが達成されたのか、このことによって私たち神の家族にどのようなものが準備されているのかということを思い出し実際に現実にするように動き出す出発点となるのが聖餐式なんです。だから聖餐式においてイエス様の肉体の象徴であるパンを口にするときに主に3つのことをあなたの体に入れようとしていることを認識する必要があります。一つ、イエス様の肉体を通して私たちが神様に対する罪の支払いは全部終わっている。イエス・キリストが全部支払いを済ませてくださった。私自身は、ね、神様に対して罪を持っていない。この事実をあなたの体の中に入れるということなんですね。ですから私みたいな罪深いクリスチャンはなどという言葉は絶対に言ってはいけません。クリスチャンになった後で犯した罪はヨハネの手紙第1の一章の中節に基づいて誤り悔い改めをすれば許してくださいます。だから罪深いクリスチャンなどとその日本でね謙遜したつもりで言うんではありませんよ。そんなことを言うとサタンは喜んであなたをますます罪意識に陥れます。二つ目、イエス様の肉体を通して病気の癒しが達成されています。ペテロの手紙第2章の24節ではキリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのですという言葉が書かれてますね。十字架でイエス様が病気の呪いをその身に受けてですね、そして呪われたものとなって死んでくださって、そして、その前に、鞭で散々、体を打たれて病気の原因というそのものを全部引き取ってくださって呪われたものとなって死んでくださって、だからキリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのですと過去完了になって、だから霊の上では受け取って、そして 癒しが表面に現れるようになるわけです。三つ目は、イエス様がこの世に来られた時は天におられた時の生活に比べて貧乏な生活をしておられました。その理由は、神の家族の子供になっている人たちがですね、経済的に物質的に豊かになる道を開くためなんです。コリント人への手紙第2、コリント人への手紙第2の中章の8節では、神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方ですと書いてありますね。またフィリピ人への手紙の4章の19節では、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもって、あなた方のすべ必要をあなた方の必要をすべてすべて満たしてくださいますと書かれています。このことを認識してですね、パンを体の中に入れることでもって経済的にも物質的にも豊かである事実をあなたの体の中に入れるんです。であなたがその力を使いさえすれば、あなたは経済的に豊かになれるんです。こういうことを認識するためにパンをあなたの肉体の中に入れます。杯というのはですね、イエス様の血を表しています。イエス様が、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われました。血というのはその人の命を表すものなんです。だからイエス様の命を象徴する杯をあなたの体の中に入れるということはですね、イエス様の命をあなたの体の中に入れることになるんです。ですからその杯もですね、3つのものをあなたの体の中に入れることをその覚えてください。一つはイエス様の流された血によって私たちの罪の許しが得られるということですね。もう罪の許しを得ているから、天の父なる神様の方ではあなたの罪を許し、そして忘れてください、二度と思い出さないと言っておられます。これをあなたが認識しなければいけない。二つ目は、天の父はあなたをイエス・キリストを通して特別な人と評価しておられます。今までにこの世に存在しなかった、しかも古いその契約の時には持つことができなかった神様との関係を成立しています。これが神の義なんですよ。イエス・キリストを救い主と受け入れて神の家族に生まれ変わりしているあなたはですよ、この新しい契約が成立することでもって力と権威が与えられており、その力と権威を使うことでもって神様から大きな祝福を受け取ることになるんです。三つ目は、イエス様の命の象徴である杯をあなたの体の中に入れることでもって、イエス様の命があなたの体の中に生きておられることを認識するということです。こういうことを認識して聖餐式に臨めば、パンと杯を口にすることでもって天の父からあなたが受ける祝福を邪魔するのは誰もいなくなる。またサタンとその手下どもの攻撃に対してもイエス・キリストにあって圧倒的な勝利が得られる、やられるはずなんだ、絶対に勝利が得られるということになるんです。だから、コリント人への手紙11章の27節、コリント人への手紙第1の11章の27節では、従ってもしふさわしくないままでパンを食べ杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになると書かれています。ここのですね、ふさわしくないままでというのはどういう意味なのかと言いますと、イエス・キリストが十字架で死んだの、死ぬことによってですね、 どういうことを達成してくださったのか、その達成されているものを受け取ってどういう生活ができるようになっているのかということをはっきりと、しかも正しく理解しないままでというのが、ふさわしくないままでという意味なんです。ですから聖餐式というのはですね、教会の儀式の一つだという気持ちでパンと杯をいただくのではありません。そのような気持ちで聖餐式を行うから、イエス様のお体と血に対して罪を犯すになると言っているんです。で、28節ではこう言っています。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを杯を飲みなさいと。そして身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますと書かれてますね。イエス様を通して達成された契約がどういうものか、どういう目的のもとに私たちにパンと杯を与えているのかを理解しないままで生産出張するから、病人や若人にするものが出てくると言っているんです。ですからこの教会では生産式をするたびにこのことを説明してきているんです。言い換えれば、生産式の意味を正しく理解していれば、その上でイエス様の お体を象徴するパンをあなたの体に入れ、イエス様の血を、命を象徴する杯をあなたの体の中に入れることでもって、病気が癒され、経済的物質的に豊かな生活が送れます。サタンやその手下どもからの攻撃を止めることができるようになります。注意することはですね、聖餐式で象徴されているものを現実にするのはあなたの信仰によるんです。イエス様がその十字架での死と蘇りを通して達成してくださったもの、それを現実に手に入れるのは信仰が必要なんです。で、その信仰はどうやって手に入れたらよいのかって言いますと、ロマ書の12章の3節に書かれているようにですね、イエス・キリストを救い主と受け入れた時点で神様が与えてくださってます。誰でも一定の量が与えられているんです、生まれ変わった時点で。それからその御言葉を学んで、そして知性、感情、意志、魂の部分を洗っていく、どれほどその熱心に洗っていくかによって、信仰のレベルがまちまちになってくるわけなんです。だから信仰は生まれ変わると同時に一定の量は与えられているんです。で、だからですね、そういう点で私たちクリスチャンは信仰によって生きているんです。で、このようなことをよく認識した上で聖餐式を受ければ、神様がイエス・キリストの十字架での死と蘇りを通して、達成してくださった祝福を信仰でもって現実にし、豊かな喜びに満ちた生活を送ることによって、死なる神様、主イエス様が喜んでくださいます。そして主に栄光をお返しすることになるんです。ではお祈りいたしましょう。